2ページから5ページ。第35回水波福祉祭り。思いやる心あふれる福祉祭り。10月8日金曜、9日土曜に第35回福祉祭りを開催しました。コロナ禍での開催でしたが、来場された皆さんに手指消毒やマスク着用等のご協力をいただき、無事行うことができました。1階、福祉協力校作品展示、福祉施設作品展示、各団体紹介など、写真6枚あります。説明、1枚目、水波福祉祭りと書かれたアーチに飾られたハートピア正面玄関です。2枚目、2階から見渡した展示会場です。3枚目、作品展示の様子。風船を持った幼い子が作品を見ています。4枚目、祝敬老のコーナーでは男性と女性2人が展示物を見ています。アマビエの作品もあります。5枚目、福祉用具のコーナーでは職員2人と女性が杖を試して歩いています。6枚目、一言メッセージ。壁いっぱいに貼られている子供たちの感想文です。写真終わり。2階、ボランティア体験。写真3枚あります。1枚目、手話体験。最近仕事が落ち着いたので何か始めようと思って、と申し込んだ女性。手話でしりとりもやってみました。説明、アスナロの会員さんの指導で3人ほどの女性が手を使って手話の練習をしている様子です。2枚目、音訳体験。自分の声を録音して聞いています。少し緊張したかな？説明、椅子に座った女の子がマイクを立てたそばのパソコンを見ています。後ろでは、ともしび会の男性が見守っています。3枚目、点訳体験。初めての点訳体験。点字表を見ながら、50音などを慎重に打っていきます。説明、2人の児童が机の上の紙に点字を打っているところです。子供たちの前で、点訳水波の女性が説明をしています。写真終わり。福祉祭りは福祉活動に対する皆様の理解が深まり、住み慣れた地域で誰もが安心して生活ができるようにと願って開催しています。一人一人が自分のできることを考え、行動するきっかけになればと思います。ご来場いただいた皆様、実行委員の皆様、ありがとうございました。第35回水波福祉祭り参加団体活動紹介。今回は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、作品展示、団体活動紹介、ボランティア体験を中心とした内容で行いました。水波市ボランティア連絡協議会活動内容。市内で活動するボランティア団体の集まりです。ボランティア活動への理解を深め、ボランティアの輪が広がることを目指しています。あなたも参加してみませんか？純不動、水波市赤十字奉仕団、食生活改善推進協議会、病院ボランティア院内移動図書館ひまわり、織川ダム里山教室、介護予防サークルの会、図書館ボランティア、ハートメール、訪問ボランティア、ボランティアひまわり会、慶長ボランティアダンボ、スエゴールド会、福祉を助けたい、水波災害救助ボランティア、爽やか会、杖寺子屋、 音訳ボランティアともしび会、天訳水波、チュアサークルアスナロ。団体名、活動内容の順に読みます。体験ボランティア実施団体、音訳ボランティアともしび会、広報水波、写経だよりを録音し、声の広報として目の不自由な方にお届けしています。市写経ホームページでも聞けます。依頼図書、選挙広報などの音訳もしています。天訳水波、視覚障害者へ情報提供の一つとして時刻表や依頼図書などを展示にしています。手話サークルアスナロ、聴覚障害者へコミュニケーション支援をするとともに、聴覚障害者との交流や勉強会を行っています。介護保険法関係高齢者福祉施設、末田苦労所 1-3、 介護保険利用の方はもちろん、保険被害等の方もご利用できます。地域で老いを支えるため、託老所を利用する人も働く人も皆幸せになることが目標です。住宅型有料老人ホーム、わらっと。毎月行事を行い、触れ合いを大切にし、笑顔に満ちた雰囲気の中、笑いにこだわり、親身なサービスを心がけています。デイサービスうさぎの里、日常生活動作機能維持のため機能訓練に力を入れています。自然に囲まれた広大なテラスを歩くリハビリができ、レクリエーションは様々なことを楽しんでいただきます。特別養護老人ホーム千住の里、介護が困難な要介護度3から5の方が入居する施設です。生活習慣や好みを尊重し、今までの暮らしが継続できるようにケアします。特別養護老人ホーム水波東西園、一人一人の思いや個性を尊重し、心身ともに健やかな生活ができるように援助しています。特別養護老人ホーム水波瀬戸の里、特定介護老人福祉施設、全室個室のユニット型の老人ホームです。その人らしい当たり前の生活をサポートします。総合支援法関係障害福祉施設、就労継続支援 B 型事業所、ドリームプラザ、利用者が就労を目指して生産活動を行っています。障害者支援施設サニーヒルズ水波、個々の人格と個性を尊重し、利用者が安心して暮らすことができるよう真心を持って支援しています。福祉関係団体、東義学園兄弟姉妹の会、東義学園利用者の兄弟姉妹が互いに助け合って問題解決に努力しています。また関係団体と連携し、障害者理解及び福祉増進のための社会活動を行っています。手をつなぐ育成会、特別支援教育の振興と充実を図り、将来の社会参加に対し組織的活動をし、福祉の増進に寄与することを目的としています。子ども発達支援センター親の会、互いに協力し合い、広く社会に働きかけることで正しい理解と支援を確保しながら、子どもたちの良い環境を作る活動をしています。人権擁護委員会、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及・高揚を図ることを目的として活動しています。 保護司会、罪を犯して保護観察を受けることになった人の生活を見守り、相談や指導するほか、犯罪を予防するための地域活動にも取り組んでいます。学校関係、東濃特別支援学校、教科の学習のほか、実生活に見られる課題を中心とした生活単元学習などを行っています。福祉協力校、市内すべての小学校、中学校、高等学校にて、福祉の心を育むための教育及び研究活動などを実践しています。福祉用具貸与販売事業所、企業名、福祉用具専門店、ベターライフケア、活動内容、利用者が適切な福祉用具を用いて、その心身の機能を補い、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、福祉用具レンタルサービスを提供します。施設名及び活動内容、児童福祉法関係福祉施設、樽上児童センター、時児童センター、南小田児童館、末児童館、児童健全育成事業、未就園児母子への子育て支援事業、母親クラブへの指導、援助事業などをしています。放課後等児童デイサービス、スポーツ&ファームラビット、広いグラウンドと豊かな環境の中で、スポーツや農業体験を中心に、のびのびと自由に遊びながら療育を行っています。その他福祉施設、生きがいデイサービス福寿荘、生きがいデイサービス王寿荘、介護保険の要介護・要支援認定を受けていない方を対象に、健康維持と社会参加を目的としたデイサービスです。様々なレクリエーションや外出などを楽しみ、元気で生きがいを持って暮らすことを支援しています。障害者デイサービスさくら、障害のある方のデイサービスです。レクリエーションや外出事業等を通じて、各家ができることを模索し、生活の質向上を支援しています。その他、協賛協力団体、瑞浪市、岐阜県共同募金会瑞浪市市会、写真2枚あります。説明1枚目、展示会場を上から見た写真です。杖の人、車椅子の人、補助車を押している人など、10人ほどが職員さんに伴われて展示会場を回っている様子です。2枚目、マスクをした女の子が館内の募金箱にお金を入れているところです。写真終わり。